聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第4章の8節と9節です。新約聖書の67ページになります。新約聖書67ページ、マルコによる福音書第4章の8節と9節を読み出します。マルコによる福音書第4章の8節と9節、また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。以上です。もう天に召されましたけども、尊敬する先生に小斎勝成先生という先生がおられます。私の母校九州学院の先輩の先生で、牧師になられた先生ですが、この先生というのは非常に温和な先生でした。新学生もですね、多分この小斎先生にだいぶ助けられて、自暴自棄になってですね、進学校をやめようと思っている学生たちはみんな小斎先生のところに行きまして、で、みんな更生していくと。 ですから、いろいろな人たちは小斎学校、小斎学校って言ってですね、先生に助けられた人たちもたくさんいまして、先生は本当にたくさんいろいろなものを受け入れる先生だったなと思います。その先生が亡くなった時にですね、葬儀に出させてもらって、3人お子様がおられるんですけども、3人のお子様と話してた時に、長男さんがこういうふうに言ったんですね。父はいつどこででも家庭の中でも牧師でしたって。はあって、普通はですね、教会では牧師でも家では父親っていうですね、役割を使い分けてると思いますけども、小斎先生というのはですね、教会でも牧師、家庭でも牧師でしたというですね。で、どんなことしてたんですかっていろいろ聞いたんですけど、小斎先生は教会と家には鍵をかけなかったって。へえって、教会に鍵かけなく24時間空いてるのは分かります。でも自分の家に鍵をかけないっていう牧師はいるのかなと。で、なんでですかって聞いたら、教会はですね、父はですね、教会とは誰がやってきてもいいところ、それと同じように牧師館もそうなんだって、悩み苦しむ人たちがですね、牧師館にやってきたら、その人たちと会いたいするのがですね、牧師なのだというふうに息子さんたちに言ってた。でも自分はそれをその時はあまりですね、いいこととは思わなかった。で、先生がですね、亡くなった時にですね、先生の机を、片付けてた時に3冊の聖書が出てきた。たら一番下の娘さんがですね、父は毎日3冊の聖書を持ってたって。息子さんたちもなんでっていう話になってですね、その3冊の聖書をこう開けてみたら、長男の名前、次男の名前、そして長女の名前が一番最初に聖書に記されていて、書き込みが、その3冊の聖書に書き込みがたくさんあったって。で、自分たちは何のためにそれがあるかってお父さんは言わなかったんだけど、多分自分が亡くなった時に子供たちがこの聖書を手にして、父がどのように聖書と向かい合ってきたか、御言葉と向かい合ってたかというのをですね、知るっていうかために、お父さんはそういうことをしてたんだろう。そう思うと子供たちにとってもやっぱり牧師として生きてこられたんだろうなというふうに思います。御言葉の種っていうのをまくって言いますけども、どうやってまいていいかわからない。自分は牧師として自分の子供たちにも種をまくという、その精神をですね、実はその話からですね、すごく感動したなというふうに思いました。で、今日はイエス様が語られた種まきの例えで、この例えはイエス様がですね、もう解説なさってますからですね、もう私たちがですね、解説する必要は何もない。ただここで覚えておかなきゃいけないのは、まかれた種はどの種も芽を出すってことなんでしょう。ただ成長できないという、成長してもですね、実を結ばないという、芽を出さない種は何もないというですね。ですから、まかれた御言葉の種は必ずですね、芽は出す。しかし、それが実を結ばないのは、その人、そのところが良い土地じゃないからだということなのでしょう。しかし、イエス様のこの御言葉を聞いてですね、よく読んでみると、私たちはすべて良い土地と言われてるんじゃないかなというふうに思います。なのに日頃の生活の中で良い土地が変わっている。 ですから私たちは一人一人、今日私たちは良い土地なのだ、そしてそこに種をまいてくださってんだということに気がつけばいいかなというふうに思うのです。実は小材先生のところにも私言っておりましてですね、私もいろいろですねありましたからですね、今日牧師になるのをやめようと思って、退学届も3回ですね出したりですね、もう寮からですね全部荷物をですね他のとこに、ですね、送ってですね、やめようと思って、しかしその時にですね小材学校に通っていましたからですね、この先生に何も言わないでこう行くのはやめるのはやっぱりいかんだろうというですね、で最後はこの小材先生にですね、自分は牧師になれませんからごめんなさいと言って、そして消えていこうと思ったんですね。でその時ちょうど千葉におられまして、オートバイに乗ってましたので千葉に来まして、で先生、案の定ですね、家もですね教会も鍵がかかってなかったので行きましてですね、で話を聞いてもらいましてですね、で何時間ぐらいかな、結構って言いながら聞いてくださって、別に何にも意見もおっしゃらないし、何の忠告もなさらないですね。で話し終わってすっきりした頃にですね、小泉先生が最後にこう言われたんですね。分かったって、もう君のことはですね、もう学校の先生もですね、もう見捨てるでしょって、そんだけでもう嫌で出ていくんだしですね。で教会の人たちもですね、多分君のことを忘れちゃうでしょうねって、で最後にですね、僕も君のことをですね、もう諦めるですね、もう君のことはもうですね、なかったもんだっていうふうに言ってね、でもねって、でもねって言われたんですね。でも立野君って、僕らみんな君のことをですね、見捨てたとしても、あなたの中にまかれた御言葉の種とキリストは絶対君を裏切らないし諦めないよって、この一言でしたね。この一言があったから自分は専学校にまた戻ったんだな。キリストは君のことを最後まで諦めない。あなたは良い土地なんだ。っていうふうに言われた時に、さすがにそうだなってですね。自分がですね、悩み苦しみの中でですね、違う土地にしてたんだな。だったらもう一回帰ってですね、良い土地になるですね、身を結ぶようにですね、もう一回やってみようかなっていう。そういうことをですね、今日小材先生のですね、実は今日小材先生の納骨をですね、熊本でした日だったので思い起こしました。イエス様はですね、良い土地に落ちっていうことを教えられてですね、生活の中で信仰によって私たちは良い土地なんですから、その良い土地にまかれた種をですね、今日も一生懸命ですね、御言葉を聞いて育てて、実がなるように、その実がですね、100倍になるように、そのようなですね、生き方をしていけたらいいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人まかれた種と、そしてその土地はあなたによって祝福された土地であることを今日教えられています。どうか私たちにまかれた御言葉の種が成長し、そして実を結ぶことができるように、最後まで主は私たちと共にいてくださいますので、イエス様からいただく祝福によってそれをなさしめてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷より幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も守ってください。梅雨が明けて暑い日がこれから続いていきますけれども、子どもたちや先生、職員の健康を守り、そして楽しい一日がこの保育所、幼稚園で過ごすことができるように導いてください。また、病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添ってくださって、御言葉で癒しを与えてください。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。